知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所危機管理課の伊藤さんに風水害の備え万全ですかについてお伺いします。伊藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近の一宮市内での風水害の被害の報告にはどのようなものがありますか？
はい、今年度は7月8日の大雨の際に市内で床下浸水が数件発生しました。
そうなんですね。毎年この時期は集中豪雨や台風被害がありますよね。被害を最小限にするために事前に準備のできることは何かありますか？
はい、台風など強い風が予測される場合は家の雨どいや側溝を整備して事前に飛ばされそうなものを片付けておくなどの準備ができると思います。避難所までの経路を家族で相談し確認する、非常持ち出し用に非常食、貴重品をリュックサックにまとめておくといいですね。
事前準備大切ですよね。避難をする中で今までと違うことはありますか？
はい、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を防ぐためにも親類や友人と連絡を取り合い、日頃から避難所に行かなくて済むような備えをするよう呼びかけています。どうしても避難所に行く必要がある場合は避難者の方に感染症拡大防止のためマスク、スリッパ、できれば体温計や消毒用アルコールなどの持参をお願いしています。
避難所では密になってしまう可能性が高いですからね。避難所以外にも安全な場所を確認しておくということは必要ですね。災害の危機が高まったとき一宮市ではどのような対応をされますか？
はい、一宮市役所に災害対策本部を設置し災害対策活動を実施しています。
浸水被害など市民の皆さんからの情報も重要ですよね。どちらに連絡をしたらいいですか？
はい、災害対策本部設置中は皆様からの通報を受け付けておりますので電話番号 0586-72-1330 までご連絡ください。その他にも一宮市防災情報公式ツイッターを利用した情報収集も行っています。
災害時は最新の情報を知るということは大切ですよね。
そうです。特に風水害による洪水の時は数時間のうちに状況が変わってきますのでインターネットや防災メールを活用して常に最新の情報を収集することが大切です。
一宮市が発信する緊急情報にはどのようなものがありますか？
はい、避難勧告や避難指示などの避難情報や避難所の開設状況など一宮市が発信しています。防災メールの安心防災ネット、 NTT ドコモ緊急速報のエリアメール、 AU ソフトバンクの緊急速報メール、他にも先ほど言いました一宮市防災公式ツイッターや広報者による広報、テレビラジオのニュースなどがあります。
しっかりこういった情報を活用していただきたいですね。
はい、
そして体が不自由であるとかご高齢などで自力で避難ができない方はどうしたらいいですか？
はい、避難情報が出た際に避難所へ行くことができない場合は自宅の2階に避難するなど垂直避難が有効です。また風水害は天気予報で何日も前から予測ができますので親類や友人宅などに事前に避難するといった方法もあります。
自分たちの住むエリアなどは自分たちでも守っていけるといいですよね。何か勉強ができる機会はありますか？
はい、一宮市では毎年地域の自主防災に携われている方や自主防災に関心のある方を対象に自主防災リーダー研修会、自主防災講演会を実施しています。今年度は研修会と講演会を9月26日と10月3日に合同で開催することになりました。感染症対策の観点から人数を制限しての開催とはなりますが、ぜひご参加ください。
それでは一つずつ詳細を教えてください。 まずは自主防災リーダー研修会についてお願いします。
はい、自主防災リーダー研修会は受講者の方に地域の自主防災におけるリーダー的な存在となっていただくことを目的に2日間にかけてさまざまな内容の講座を受けていただきます。内容は自主防災会の役割、資機材の組み立て訓練、風水害タイムラインの作成などがあります。日時は9月26日土曜日午前9時30分から午後4時まで、10月3日土曜日午前9時30分から午後4時30分までです。定員は30人までとなっておりますが、要望が多い場合は抽選となります。会場は一宮市役所本庁舎14階大会議室などで行います。
自主防災講演会の詳細を教えてください。
はい、自主防災講演会では防災に関わるさまざまな専門の方をお招きして地域の防災、自主防災の運営についてお話しいただきます。こちら、講師は、名古屋大学減災連携研究センターの平山准教授をお招きする予定です。日時は9月26日土曜日午前9時30分から午前11時10分までを予定しております。定員は、120人程度を予定しておりますが、要望多数の場合は抽選となります。
対象とお申し込み方法を教えてください。
はい、対象はともに市内在住在勤在学の方で防災に関心のある方、地域の自主防災に携わる方を対象としております。自主防災リーダー研修会は2日間とも参加できる方を対象としております。お申し込み方法は9月15日火曜日までに電話によるお申し込み、または公式ウェブサイトやチラシに掲載している二次元コードから一宮市電子申請システムを利用してお申し込みをお願いします。
それではおさらいになりますが、風水害に備えるために今できることを教えてください。
はい、これから本格的な台風シーズンに入っていきます。市で配布している防災ハンドブックを参考に事前の備えをしっかり行ってください。また新型コロナウイルス感染症の流行拡大を防ぐためにも日頃から避難所に行かなくて済むような備えをお願いします。
最後にメッセージをお願いします。
はい、防災は日頃からの備えが非常に大切です。災害が発生してからはできることが限られていますので、事前の備えを十分にしていただきますようお願いします。
伊藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日伊藤さんにお話しいただきました風水害の備え万全ですかについては広報一宮9月号4ページに記載されています。お問い合わせは危機管理課電話0586-28-8959 0586-28-8959 です。
iWave。
それではここで一曲、一民の曲、一民テーマソングです。
96.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは令和3年4月採用社会福祉事業団支援員を募集についてのご案内です。今回の応募資格は昭和56年4月2日以降生まれで、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士、教員、社会福祉主事任用資格のいずれかの資格がある、または令和3年3月までに資格取得見込みの方。勤務場所は社会福祉事業団施設。選考方法は、一次試験は一般教養、作文、適性検査。二次試験は面接です。採用人数は3人。お申し込みは9月18日金曜日までに応募書類を持参または郵送でお願いします。9月18日金曜日必着です。応募要項、指定履歴書は泉福祉園内社会福祉事業団で配布しています。社会福祉事業団ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。一次試験は10月3日土曜日に社会福祉事業団で実施します。お問い合わせは社会福祉事業団電話 0586-5150200586-515020 です。続いて、生き生きセンター憩いの広場、9月21日敬老の日は開館についてのご案内です。生き生きセンター憩いの広場は、9月21日祝日は通常通り開館します。スポーツ文化センター内、マスミ憩いの広場は休館です。お問い合わせは、高年福祉課、電話 0586-289021、0586-289021 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2。一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
76.5 iWave。 それでは最後に福祉マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売が行われます。日時は9月16日水曜日、17日木曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせは福祉課内障害者自立支援協議会、電話 0586-28-8619 0586-28-8619 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。